どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかりありがとうございます。3日目の終えた主に期待しながら言葉に行きたいと思います。おはようございます。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。先週ですね、月曜日の日に泉に行ったんですけども、鹿児島県の泉ですね。東京から時々帰ってくる方がおられて、もう高齢の方なんですけど、その方のところで新しい場所で新しいところの家庭でね、集会をまた、野見山さんのお姉さんがいるんですけど救われて、今回はそちらでやったんですね。また新しい場所が開かれてきてよかったなと思っています。で、火曜日の日に熊本県の八代市に行ってまいりました。で、いつもやる場所が八代、総合体育館かなんか、ちょっとセグの名前を捨てましたけどなんですけど、そこがいまだに避難所、そしておよびいろんなことがあって使えないんですね。で、それで、教会の方のお家になりました。で、ご主人がお仕事をされて仕事してるんですけども、それで、別なんで、工場というか場所は別なんで、お家を使っていいよということでご主人が許可してくださって、そこでやったんですね。で、今は日曜日の礼拝もそこでやってということで、正解もそこですることになって、お家だったんですね。田舎って言っていいのかな、そのローカルなところ の一軒家なんで結構大きかったんですね。で、そこ で一緒に正解をして、お昼も呼ばれてですね、うなぎ丼を作ってくれましてですね、もう家で食べると2切れか3切れなんですけど、数が多いからですね、いっぱいありましてですね、あんまり言うと後で箔が開けますから本当に祝福されてよかったと思っています。それで、そしたらですね、その方の、そのお家の方の次男の方のお嫁さんが子供さんも連れてこられて、その方も一緒に集会に加わることができて、本当に不思議な形で神様がどこに行っても新しい人や久しぶりの方を導かれるんですね。これも見事だなと思います。で、人吉に行ったらですね、その後人吉だったんですけど、人吉に行った時もいつもやる会場がやっぱりなんかこう避難所なのかちょっと分かりませんけど、とにかくちょっと使えないということで、かなり外れの方に行って、以前やったことあるんですけど、外れの方に行ってそこで集会を持つことになりました。で、やっぱりちょっとまだいろんなことがあるんだなと思います。ぜひ続けてね、熊本のためにお祈りください。ただ嬉しいことがあって、その人吉の牧師のダビデ村上牧師は今熊本でね、お仕事をされているので熊本に住んでるんですけども、実家にね、その家が被災したんですね。で、ひびが入ったり瓦が飛んだりしたんですけど、もう妹さん、工藤さんっていうオンライン、長瀬のオンライン会員です、工藤さんと、それからお母さんとかは前のプレハブの方にね住んでるんですけども、家に住めないから、ダビデ村上牧師は、家でも寝てるそうですけどもですね、いくつかあって、一つはですね、お父さんがですね、地震の、前震ね、最初本震だと思った前震が来る前の日に、入院になったんですね。で、その入院してたおかげで助かったんですね。もし入院してなかったら、まず動けなかったからもうアウトだったということですね。入院したから助かった。で、そしてよかったなと思ったら、全然痛みはないんだけど突然脳梗塞になって、それで入院したんですけど、それでこう調べてみたら実は、膀胱がんだったんですね。で、本人は痛みとかなくてかなりなんですけども、だけど、それで、本人はよく自覚がなくて、もうすぐにでも退院できると思ってたみたいなんですけど、そういう状況だった。それでダビデ村上牧師の工藤さんが、それがね、金曜日だったかな、なんかそれですぐ次の日、それで、2人でもすぐもう伝えなきゃいけない。もう、ね、牧師とクリスチャンですから、向く知ってるんですね。お母さんは信じたんですけど、お父さんは信じてなかったんですけど、病院に行って、こうやって文章を書いてですね、この通り祈ってもらおうと思ってね、ダビデ村上牧師が、あの人別に書かないのよね。でね、イエス様のことを伝えて、なんかすごく素直にすんなり受け入れたみたいですね。それでイエス様を信じることができたって、昨日報告が来ましてね、本当に神様に感謝したいと思います。もちろん癒しを祈りましょう、ね、もちろん癒しを祈りますけども、いずれ人はね、どんな長生きしたとしても天に向かいますので、一番重要なことが起こったんですね。だからあとは病床洗礼が、ね、できるといいなと思いますけれども、元気になって洗礼できればいいですけども、ね、本当に良かったなと思います。それでそれともにですね、そのお家が期待したでしょう。そしたらですね、国がこうね、検査に来てチェックしてね、電解か半解かって言うんですよ。で、実は電解の方がいいんです。 反対が一番ある住宅関係の牧師の方がですね教えてくれました。もう住宅関係の人はみんなですね、地震が来たらですね、わざと柱をパッて、もうガタガタってきたらわざと柱を抜くんだ。そして電解になったら保険も売れるし、いろんな保護を受ける。半壊が一番困るって言ってましたね。大変だって。そしてね、でもね、電解とまでいかない感じだけど、かなりいってるけど、そしたらですね、検査の結果ですよ、電解にしてくれたんですって。電解って全部壊れるのでね、回復するって意味じゃなくてね、前って意味じゃなくてね。それで何かというと、ダビデ牧師はえらい喜んでおりまして、いやもう神様だと思って、これでものすごく助かるって、もう現実問題としてね、本当に費用の問題がすごくある。それとお母さんもお父さんも、やっぱり家にこだわる今では。ところがもう偶像があって、それでお母さんももうこの家はいいって、でどこでもいいからあなたのいいところに引っ越しましょうって。そうした時もグードは持っていかないよって、もういらないって言って、だから新しい家に引っ越せて、しかもグードを廃棄していけるってことになって、しかも電解だから家を助けてもらえるってことで、なんか最悪が全部駅に変わっていくってことで、ダビデ牧師がすごく感謝しておられました。本当にね、神様に感謝したいというふうに思いました。で、なんかクリスチャンというのは本当になんかどういうことがあっても駅になるんだなってことでね、そういう感動しております。でその次の平戸行った時に、藤川さんの話をしようと思ったけど、ご本人が来られてるから今回これでよかったですね。本当にぜひね、続けてね、お母さんのためにお祈りしていただきたいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきますね。ちょっと今日は時間もしてますから、今日開いたところは先ほど言いました使徒の6章の7節で、もう一度読みますね。使徒の6章の7節、238ページ、一つ前の聖書の方は218ページ、こちらにも出ておりますから、使徒の6章の7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちは次々に信仰に入った。つまり、神の言葉が広まっていって、エルサレム、この場合はエルサレムですけど、私たちに語られたのはこの長崎の地で、弟子の数が、軍師じゃなくて弟子の数が、本当にイエス様を愛して命をかけても従おうという弟子の数が非常に、ちょっと増えたのに非常に増えていったと、増えていくと。そして多くの祭司たちは、これはユダヤ教の祭司のことですけど、私たちはカトリックの司祭や他の宗教の宗教者たちが次々に生きた信仰、キリストを信じる信仰に入ってきたということに示されているんですね。でこれは素晴らしい御言葉です。リバイバルの一つの現れの言葉ですね。で実際この時もものすごくそういうことが起こっていたわけですけど、でここはすごく嬉しいんですけども、今日はここから3つのポイントを絞って話したいんですけど、まずね、この御言葉が起こる時にこうしてって書いてある。こうしてってどういう状況だったかというと、これ1から6節なんですね。1節から6節ね、ちょっと見てみますよ。6章の1節からね、その頃、その頃、これまた戻ると長くなるのでこれはもう省きますけど、人々がたくさん弟子が増えてきた時ね、その頃弟子たちが、ね、エス様を信じて本当にイエス様についていきたいという弟子たちが増えるにつれてどんどん増えてきた。救われて3000人5000人とか、ね、増えてきた。どんどんで、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。で、ギリシャ語を使うユダヤ人というのはですね、ディアスポラといって、イスラエルからパレスチナからこうで離散したクリスユダヤ人たちで、つまりイスラエルにいないユダヤ人たち、そこでだから、彼らと海外になりますね。海外で生まれて育ったユダヤ人、ユダヤ人ですね、間違いなくユダヤ人なんだけど、イスラエルじゃなくて、ね、例えばアメリカで、日本の夫婦がアメリカに移住して生まれても、その日本人でしょ、やっぱり、ね、それと一緒で、そして生まれ育ったユダヤ人たちが、ペンテコステの時にちょうど来てたわけですね。水越し祭りだったから来てたんですけど、そしたらペンテコステで聖霊が望んで神を体験して、そのまま居残ったクリスチャンたちですね。でこのクリスチャンたちがギリシャ語を使う大臣、それに対して、ヘレニストっていうんですけどね、でそれでギリシャ語を使う、一方ヘブル語を使う大臣ってのは生粋の生まれつきイスラエルで生まれイスラエルで育った生粋のユダヤ人たち、どうしてもイスラエルっていうのは、ユダヤ人っていうのはイスラエルが特別な地だから、実際特別な地なんです。やっぱりイスラエルで生まれ育ったことに、誇りを持ってるわけですね。だからどうしてもその海外で生まれ育ったギリシャ語を使う人に対して、ちょっときつい言葉を言えば蔑むというか、バカにするというかですね、きつい言い方をしたらですよ、そこまでいかなくてもやっぱりあるわけですね。今で言う 人種差別じゃないですよ、同じユダヤ人だから、同じユダヤ人だけど、今で言えば人種差別には似てるようなちょっとものがあった。それがどこで現れたかというと、日々の生活の中で、実はその次、彼らのうちの、なぜ苦情を申し立てたかというと、彼らのうちの、つまりギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤマメたちが毎日の配給で名をだにされていたからであると。で、もともとユダヤ教はですね、そういうヤマメたちをちゃんとケアする、保護する、そういう、ね、制度があったんですね、ユダヤ教としてね。これいい、とってもいい。だからそれを初代教会は継承したの。そしたらそのヘブル語を使うユダヤ人の方が優遇されて、ギリシャ語を使うユダヤ人の方がちょっとないがしろにされたんでしょうね。それで苦情が出たんですね。で、面白いですね。本当に一番最初の聖霊に満たされてバンって成長した教会が、食べ物のことで揉めたわけであります。ほっとしませんかね。私はすごくなんか友達って感じがするんですね。そしてしかもヘブル語を使うユダヤ人とギリシャ語を使うユダヤ人、まあ、今で言えば、まあ、人種差別につながってくるようなことなんですけど、こういう問題が起こったんですよ。ものすごく初歩的な問題じゃないですか。でもそれで問題が起こったんです。聖書ってね、切れ事書いてないんです。聖霊、使徒行伝で聖霊がやってきて、うわーって曲が成長するときに何が起こったかというと、ヘブル語を使うユダヤ人とギリシャ語を使うユダヤ人で争いというか、ちょっと問題が起こって揉めたわけですね。で、面白い、これがきっかけで教会は成長することになるんですよ。で、皆さんね、クリスチャンである教会の素晴らしさはね、マイナスが、問題が祝福の始まりなんですよ。これがクリスチャンの醍醐味、これが教会の祝福。教会はいつも温かくて、いつも最初たちでじゃなくて、罪人の集まりだからぶつかることもあるし、いろんな問題も起こる。でもその問題を通してますます教会は祝福していかれていくんです。私もクリスチャンライフはもう救われたからもう完璧かというと、とんでもない。救われて祝福されていくんだけど、祝福されればされるほど昔の海が出てきた、いろんなことができて、いろいろ問題が起こる。でもその問題が起こるたびごとに、ますます私たちは神の祝福と恵みに入っていくんですね。で、この時もそういう問題が起こった。しかも初歩的でしょ、食べ物の廃棄のことなんだから、ね、その初歩的なことで問題が起こったわけですよね。で、それでどうしたかというと、初代教会はあやふやにしたりうやむやにしたりしなかった。その問題をちゃんと神の前に差し出して、どうしたかというと、そこで12人が、指導者だったんでしょうね。12人は弟子たち全員を集めます、いわゆる教会のみんなですね、弟子たち全員、ね、そして集めてこう言ったんですね。私たちが人たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。ここで注意してほしい。人たちは神様に召された、神の言葉を語り奉仕することを、ね、私に来なさいって弟子として召され、さらに徹夜で祈って人として召された。知っておりますね。まだかって思うでしょ。どうぞ新しい人連れてきてください。ね、そしたら、ね、どうなるかというとね、この召された、つまり彼らは自分はその仕事に、仕事っていうか使命に、神に召されたことにをないがしろにして職なことに使えないって言った。気をつけないと、なんか神の言葉の方が、もちろん神の言葉は大事なんですよ、最も大事ですよ教会では。だけどしかし、なんか食卓に使える人はなんか下っ端で、神に使えるのが上っ端ってことじゃない。これは人たちは神様にその使命に召された、だからそれをその使命をほったらかしにしてできませんって言った。でも食卓だからできません、だからどうしたかって言ったら、兄弟たち三節、あなた方の中から、ね、弟子たちの中から御霊と知恵とに満ちた、聖霊に満ちている、霊的に祝福されている、御霊に満ちている知恵、御霊に満ちているだけじゃない、ちゃんとその御霊に満ちたのを知恵を用いて正しく運用できる、そして評判の良い人々からも評判の良い人たち7人を選びなさいと言った。つまりこれは後ではね、御霊と信仰に満ちているって書いてるから、だから食卓に使えることのために召された人たちを選んで、その人たちを、私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますと言ったの。だからどっちが上か下かはないんです。神に何に召されたかが重要なんです。人たちは人としてもう神の言葉とか祈りとか、そういう直接的な方針を召されたから、それを置いといて食卓のことに使えるのは良くない。だけどこの働きに、このことに神様を呼んでる人はきっといるから、そういう人たちを選びましょう。 それは別にね、現実的で別に信仰はどうでもいいなんて言ってない。御霊に満たされた知恵のある評判の良い人、あとでは信仰に満ちた人って書いてある、ことなんですね。でね、面白いのは食卓の、あの食べ物のことで揉めたじゃないですか、ね、なんか今はですね、食べ物のことなんかって感じですねなんか自分が言われてるような気がしますね私は昨日 の、 あのコンサートで一番心に残ってるのはね、あのチョコレートの絵なんですよあれ食べ物のことで、私はでもね、すごく聖書って正直だと思うんですよね。初代教会ですよ、本当に御霊の満たされて、御霊によって人々が救われて、神の霊が激しく働いた初代教会ですよ。私ね、聖書ってすごく好きなんです。綺麗事言ってないんですよ、全然綺麗事言ってないんですよ。どんなに人が弱くて罪深いかをものすごく赤裸々に書いてあるにもかかわらず、そこに働く神の愛と真実が書いてある。だからクリスチャンはね、綺麗事作って作ろう人なんてないんですね。私たちがどうしようもなく弱く罪深いし情けないこともあるけど、にもかかわらず働いてくださる神の愛を語ればいいんです。私がどんな立派になったなんて言う人なんかはない、全然立派になれない。でも神様の憐れみと恵みは深い、年月経てば経つほど実感するでしょう。それを語ればいい。ここだってあの初代教会じゃまだこれ力と精霊が望んできた、なのに何でも置いたかというと、まあ、今で言えば人種差別みたいな問題で、しかも食べ物のことじゃないですか、はい、まあ、背景はおそらく食べ物だと思います。私の感性からいくと、いやシャンプーとリンスとしてもいいかもしれませんけど何かというと、でもそのことがきっかけで逆に人たちはもうそこに、私はここに立つ、だからこのことのために立つ人を選んでほしいって言って、ちゃんとそれぞれの使命が明確になり、教会で役割が神様によって召された役割がはっきりしたんです。でその後にブワーッと伸びる教会は、でこれ面白いですよ ね。そしたらあのこれ、選びなさいって言ったのは、ね、人たちが俺たちが選ぶって言ったのに、7人を選んでくださいって、皆さんで選んでくださいって言ったの、ね、でそして仕事に当たらせましょうって言ったら4節、私たちはもっぱら祈りと御言葉の方針に専念すると励むと言ったら5節でね、この提案はって言ったんですね。だからこれオーダーじゃなかったんですね。こういうことどうでしょうか、こうしましょうって言ったら、みんなが全員の承認してもらい、そうだって言ったんですね。それで彼らはこれ信仰と聖霊とに満ちた人って書いてある。だからこの食卓に使う人たちも信仰と聖霊に満ちた。実際ね、一番最初でステパノは最初の殉教者ですよ。あの使徒パウロに最も、当時はまだサウロと言いましたけど、使徒パウロに最も影響を与えた人物はステパノですよ。パウロにとってクリスチャンってステパノなんだから、だから食卓に使える人がパウロに最も影響を与えた。だから、ね、何が大事かというとね、神が与えられた使命をしっかり受け止めて、そこに生きる人が神の働きをなすんですね。これを覚えてほしいんですね。何をしているかが、どっちが偉いかじゃない、本当に神から与えられた使命をしっかり捉えて、そこに生きる人なんですよね。で書いてあるね、ステパノおよびピリポ、プロコロン、ニカノル、テモン、バルメナ、これ6人。そしてアントヨキの回収者ニコラ、これはアントヨキの回収だから回収したんですね。ね、回収者です、これは。で、これ全部ね、ギリシャ名なんです、実は。ユダヤ名じゃない、ギリシャ名。ということは、おそらくギリシャ語を使うユダヤ人だったろうと思います。おそらく。ということは、その人を選んだ。そして、この人たちを人たちの前に立たせたということは、人の前に立たせて、人たちは祈ってから手を彼のように置いた。まあ、任命案主でしょうね。だからちゃんと神様前にこの人たちをこの仕事に任命します、神様祝福してくださいって言って、礼を添えてくださいって言って、神のからの油注ぎを受けて食卓のことに書いたわけですね。書いたでしょ。そう、ね、だからね、こういうことなんですね。で皆さんね、これまず教会で言えば、いろいろ教会で問題起こるとき、それはマイナスじゃない。そのことを通して自分は何をすべきなのか、自分はどこに立つべきなのかっていうことははっきりしてくる。個人に適応しますと、個人に適応すると個人の人生にいろんな問題が起こるとき、その問題を通して私は本当はどこに立ったらいいのか、私は本来どういう働きをしたらいいのか、神様は今私に何を命じているのかということを、そういうことを通してはっきりしてくれる。で自分の立つべき場所、自分のやるべきことが明確になったとき、実はね、働きが、神の恵みと働きが進むんですよね。だからなんかこう思い通りいかなかったり、うまくいかないとき、そこで真剣にやっぱ祈るとき、神様の自分のいるべき場所、なすべきことってのが見えてくるじゃないですか。これは祝福なんです。だ結構この 立ち止まされて全然前に行けなかったりするとじりじりしますよ。私は忍耐好きじゃないから。でもその中で本当に自分の役割とか自分のポジションって分かるでしょ。だからこれが恵みなんですね。でこの時も、この問題が起こった。でもその問題が起こったことを通して教会はこう役割がはっきりして、そしてこの今日のところのガーッと伸びるところになったんですね。だからね、個人においても教会においても、人間的に言えば問題だって、ね、ヘブル語を使う、ユダヤ人のギリシャ語を使ううちが揉めて、食べ物ごとに揉めた。食べ物の恨みは怖いんですよ、ね、揉めたわけですよ、ね、普通なら怖いんだけど教会の場合はこれは祝福に変わるそんなにおかしいですかね。ね、これは個人の人生においても問題を許されるとき、それは祝福に変わるって信じてますか？知ってますか？問題のない教会が成長するんではありません。問題から逃げない教会が成長するんです。問題と向き合って本当に神様を前に差し出して、問題の度ごとに自分の役割とかそれぞれの役割を見て、その立つべきところに立っていくことに教会が整えていくんですね。そして成長していくんですね。これね、この時もね、その後この後伸びた。京都の7節、ここで行くんです。そこでね、で7節ね、次言いますよ。こうして次、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで、この場合はまさにエルサレムで弟子の数が非常に増えていったと。で面白いのはこれ、弟子の数がって書いてある。群衆じゃない、ただ信じた人じゃない、本当にイエス様を信じて、ね、洗礼を受け、聖のバプテスマを受け、弟子としてキリストの命をかけてついていきたいっていう本物の弟子が増えていったって書いてある。これすごいですね。でなぜそれが増えていったかって面白い、神の言葉はますます広まっていきって書いてある。今日の2つ目のポイント、彼らは何を伝えたのか、何が広まった、神の言葉なんです。神の言葉が広まったんです。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でも結構ね、神の言葉以外が広まることがある。いや、神の言葉とまだりものが広まることがある。でもこの時彼らは神の言葉が広まっていったんですね。当たり前なんですけど、これすごく大事なんですね。ともすれば教会は神の言葉にいろんなものを入れて始める。神の言葉を時代に合わせて分かりやすく語ることはいい、でも時代に合わせて曲げちゃいけない。アメリカの教会で迫害され始めている。なぜか、アメリカの教会は例えば今神田牧師が言ってましたけどね、アメリカの教会ではですね、ゲイとかをですね否定したらですね迫害されるんですって。信じられないですね。ゲイの人も愛さなければいけません。でも聖書ははっきり罪だと言ってます。病気になったら治しません。病気の人を心から愛します。でも病気は治るように祈るし、病気は治さないといけない。そうでしょ、病気のまま愛しますけど治ることを求めますよね。ゲイの人もゲイのまま愛しますけども、ゲイのままでいいわけはない。それから解放されるように助けないといけない。ゲイでいいですよとは言わない、わかりますよね。でもね、今向こうではそれのゲイの結婚を認めないと教会としてですね、なんとお前たちは領域が狭いんだって言って迫害を受けるんですって、教会から。ちょっとすごい時代になってきましたね。トランプさんが出てくる土壌ができてるわけですね本当にね。でいやね、これね、つまり言葉を曲げ始めるんです。妥協し始める。あるいは神の言葉じゃないものを入れたり。で私たちもでもともすればね、神の言葉をそれで語ろうと思ったらいろんな抵抗の中でまあここを引いたりしませんか。でもここ面白い、弟子たちはね、ちょっと前までユダヤ人が怖くて隠れた人ですよ。聖霊を受けた後それでもまた捕まえられたけど、また再び聖霊の力を受けて神の言葉を語ったんです。神の言葉を、で神の言葉を語っていくと、神の言葉が伝えられていくと弟子が増えるんです。偽物ではなくて、群衆ではなくて、神の言葉が語られると、神の言葉が述べ伝えられると弟子が増えるんです。で弟子が教会の土台なんです。お前ね、でこの大事なことなんですよね。で神の言葉って別の言葉で言うと何でしょうかね。神の言葉は、はい、遠慮なく追い越えて言ってください。いつも控えめに言われますけど、もうここはカトリックとなくてプロテスタントですから、どうぞ大胆にご自由にそう、イエス・キリストですね。ジーザス・クライストですよ。イエス・キリストが、神の言葉ってイエス・キリストでしょ。キリストご自身を伝える、キリストご自身を語る、キリストご自身が何をしてる証しっていうのは、 御言葉は本当ですよ、私の人生にこの御言葉が成就しましたよ、イエス様がこんなことをしてくださいましたよ、イエス様は素晴らしいですねっていうのが証なんです。まあ、正直はそんなことないですけどね、私もともとね、プロテスの教会なんですけどね、証という名のですね、自分のお話の場合が結構あるんです。いや、正直はあんまないですけど、結構あったりするんです。そうじゃなくて、あの神、証っていうのは神の言葉を証する、キリストを証する。私の人生にこの言葉がこういうふうに成就しました、私の人生にキリストはこんなことをしてくださいましたって、そのキリストを、神の言葉を証する。だから全てのことを感謝しなさい、こういう時ね、いや、こう本当に感謝したらこうなったって、こう神様の本当に全てのことを感謝して祝福してくださいっていう、それを証しする、分かりますよね。で、神の言葉を語る時に限る。で、当たり前のこと言ってるんですけど、これ覚えておいてください。本当にね、当たり前のことなんだけど、教会がここからずらされるんですよ。で、必ずこの終わりの時代ね、2つに教会分かれます。神に従う教会と、そうでない教会と。で、国と神が同じことを言ったら別に国に従えばいいんですよ。で、国と神が違うことを言ったら従いませんよね。味噌汁を赤にするか白にするか夫に従えばいいんです、クリスチャンでもノンクリスチャンでも。でも、この偶像神って言ったら、たとえ夫でもできません。わかりますっていうこと。そうですよね。国が偶像神なせってできません。殺されてもできません。そうですよね。そうですよね。だから大事なところなんですね。で、神の言葉を語り、神の言葉を伝えるっていうのはね、今は言ってるのは簡単だけど、実際あれなんで、難しいところなんで、神の言葉を語るときに弟子が来る。で、初代教会は神の言葉を語ったんだって、あんなユダヤ人の弟子たちが語ったんですね。だから成長してガーッと。これね、これが二つ目なんです。で、皆さんね、キリストを、神の言葉を語りましょうね。で、3つ、あ、それでもう一つね、神の言葉を語ってキリストを語るとね、必ずね、ぶつかりが来ます。で、ぶつかりが来てる人ね、別に落ち込まないで、健全です。いや、全然ぶつかりがない。もういつも私の周りは仲良くて楽しくて、いいね、いい人ね、いい人ねって、もうどの人にも言われるって。危ないですよ。いい人ねとも言われます。でも一方で、ものすごいぶつかりとか揺らがれます。同じ人が同じことを言ってても、すごくいいねって言われるのに、こっちでは言われたりします。避けられません。キリストを伝えたら、神の言葉を語ったら、必ずぶつかりも来ます。サタンは知ってるからです。人じゃなくてサタンが知ってるからです。神の言葉を語ると、神の働きが始まってくるって、弟子が増えてくるって、キリストを述べ伝えると、本物が生まれてくるって。もっと言えば、十字架を語ると一番神の技が起こるんです。でも、十字架を語ると一番霊のぶつかりが激しいんです。でも、皆さんね、神の言葉を語ったの、初代教会は、ね、でも長崎教会も神の言葉を語ることに決まってるんです。私の時も、今グレートジョイの俊也牧師も、俊也牧師は今グレートジョイ牧師と言います、ね、だから他の女性牧師たちが立つ時 もう神の言葉を語ることに決まってるんです。なぜか、聖書はそう言ってるからですね。そして3つ目ね、3つ目、神の言葉を語ったら、こうバーッと弟子たちが増えていったの、嬉しいですね。これ、皆さん、非常に増えていったってどんなイメージですか？この席が全部埋まることですか？それはちょっと増えた。2倍になることですか？それもちょっと増えた。5倍になることですか？まあ増えた。10倍になることですか？まあだいぶ増えてきたな。非常に増えたってのはね、私は1000倍以上だと思っています。1000倍でもまだまだです。だって、あまりにも少ないから、今クリスチャンが。で、本当にそれがね、これから起こってくるんですね。リバイバルだから。で、どうぞ、数を求めるたいんじゃなくて、神の言葉を語ったら、それだけのことが神はなされる。で、日本はそれだけじゃなくて、弟子だから救われて、この国にとどまってないで、全世界に皆さん行ってください。で、皆さんを通して救われていく人たちを世界にどんどん行ってほしいって言ってください。日本は、かつてヨーロッパからカトリックの方々が、神父たちが、そしてその次アメリカから宣教師たちが、そして近くでは韓国とアジアから、10分の1しかお金がならないのに、お金をわざと持って日本に宣教に来たんです。ヨーロッパやアメリカは良かったけど、アジア系に関しては残念ながら日本人は非常に冷たい態度でした。それでも来続けた。で、日本人はこれから爆発的に救われます、恵みによって。 でもいいですか、救われて出ていかなかったらまずいですよ。我々には返さなきゃいけない負債があるから、この終わりの時代たくさん救われてくるけど、その人たちをどんどん世界に送っていくんです。ある方は長期で、ある方は短期で、なぜ行かなきゃいけないか、返さなきゃならない負債がある。天国行った時、皆さんね、どこから来たの、まあ、もう向こう行ったら国籍ないけど、ないけど、どこから来たのって、まあ、新しい体だからもうここ、ね、なんかないと思いますけど、でも一応ね、どこから来たの、日本ですとか言ってね、このまま終わったらですね、大変ですよ。あ、日本、ああ、みんなから受けて全然海外なかった国ねとか言って、ああ、これ片身狭いですよね、最後に爆発的に救われたのにねとか言われたら嫌ですね。真面目な話ね、世界に行くべきなんです。世界に行くべきなんです。本当に返さなきゃいけない負債があるから、どうぞ皆さんね、いや私なんかって言わないでください。本当に世界に行ってください。行くだけで愛になるから。逆で考えてみてください。礼拝にね、今日もね、2人は1人来てらっしゃいますけど、フィリピンの方、第一礼拝はね、アフリカの方も来てて、フィリピンの方も来てたんですけどね、インターにもいっぱい来てますけど、インターも嬉しいけど、あの日本人の礼拝に飛び込んできてくれるともっと嬉しいね。ね、やはりあの、いや、まあ、皆さん、私は牧師だからかな、来てくれるだけで嬉しいですよね。真面目に嬉しいですよね、すごく、ね、あの行くだけでも愛なんですよ。でね、草を返さなきゃいけない、ね、で話を元に申します。3つ目ね、3つ目で、そして今度、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。祭司って書いてある、これユダヤ教の祭司です。ユダヤ教の祭司っていうのは、まあ、パリサイ人とはちょっと違うんだけど、まあ、祭司って書いてあるから、まあ、パリサイ人も含めて考えましょう。祭司たちって書いてあるからね、指導者たち、彼らは立法を守ってたんです。立法に来てたんです。で、私は、まあ、宗教だと思っています。ユダヤ教という宗教、でも宗教に人は救えません。キリストを信じる信仰体が救えます。で、立法と信仰は違うんですね。あの立法っていうのは、ね、立法を守らないといけない、まあ、うんと具体で言えば、良い行いをすることによって、立法を守ることによって、まあ、認められようとすること、義とされようとすることですね。でこれは無理でしょう。でもちろん今日ね、何十人くらい、40人くらいいるのかな、50人くらいいるのかな、分かんないけど、まあ、50人いたら1番目と50番目いるわけですよ。ちゃんと立法を守っている、一番守っている人と一番守ってない人が。おそらく1番目はですね、この中で一番若いのは誰だろう、 B ちゃんかな、あ、祈りちゃんか。さっきまで大地もいたけど、サッカー行っちゃった ね。じゃあね、祈りちゃん、ね、一番あの若いからという理由だけです、ね、祈りちゃんかな、ね、で、おそらく私は50番目でしょう。もうはっきり自覚してます ね。一番立法を守ってない人間ってことでね。でもこう比べたら差があるんですね。じゃあ祈りちゃんの方が天国に近くて、私の方が天国が遠いかって関係ないですね。もう一点もう立法を守れなかったら天国には入れません。天国は聖なる完全なる場所だからです。わかります？そうなんです。でね、じゃあただじゃあどうすればよかったら、立法を全く完全に全うした人がいるんです。一点も立法を犯さず、立法を完璧に全うした人、誰でしょうか。そうやってこう口だけで喋らないで、皆さん日本人をやめましょう、ね、クリスチャンになって、ね、なんで日本人って言わないでしょうね、そういうこと言うんですね。分かってよってこれ、ね、なんでなんでしょうかね。海外とみんな言うんですけど、ね、イエスキリストですよね。イエス様はしかも神だからなんて思わなくてさ、全く私と同じこの肉を持ったんですよ。この肉を、復活の体じゃないですよ。この肉を持った、もちろん罪を犯さなかったけど、この肉を持ったんです。私と全く同じようになったんです。十月十日はお腹にいたんです。いつも言うように、桃から生まれた桃太郎みたいに、スイートからポンと生まれることだってできたの、真面目な話。でもちゃんと十月十日はお腹にいて、全く人が通るのと同じように通ってきて、そしてあの罪人の人間に育てられ、この同じ肉を持ったそのイエス様が完璧に全うされたんです。そして、ま、完璧に全うした上で十字架にかかって私の身代わりになったから、この方を信じるときに、この方がうちに来て、私たちには何もない、立法全うしかないけど、全うした方が住んでくださるから、全うしたものとして見てもらえるわけですね。全うなものと。これはいいですね。これ信仰なんです。信仰なんです。わかりますよ。死んだときにその方がいるから見てもらう。そして実際にその方は私と、その方と一緒に生き始めると、私たちも立法をあの全うしていく力が働いてくる。一緒に生きてるときはね、 そっぽ向いたらダメですけど、一緒に来てるとかね、これは恵みですよね。これ信仰なんです。で、当時のユダヤ教徒たちは立法を守ることで生きてたんですよ。特に祭司たちとかね、特にパリサイ人はそうだけど、その人たちが信仰に入ったということは、そうじゃない、キリストを信じればいいんだって分かった。で、これはね、皆さんね、考えられないことなんです。考えられないことなんです。しかも祭司たちとか、祭司たちは宗教エリートで超エリートなんです。もう超エリート、なんて言ったらいいかな、もう学歴家柄、まるとあれも持ってる人たち。で、弟子たちの方は無学って書いてあるでしょ、正式な学も受けてない、誤解されたら困るんですけども、いわゆるそういう精神学も受けてない人たちで、そういう人たちからメッセージ聞いて信じるってことは普通あんまりないですよね、当時の時は。だちょっと前までね、バカにしてたんだから。ところがこの時どんどん救われてきたってことは、明らかに神の力を与えたのと神の言葉の力なんですよ。すごいことが起こってるんですよ。で、この言葉が与えられてるからね、私すごい主に期待してるんですね。何を彼から始まってくるか分からね。で信仰に入ったって書いてある。信仰に入ったって書いてある。宗教に入ったとは書いてない。信仰に入った。だから彼らは立法に生きる生き方から信仰に入って帰ってきた。で、いろんな宗教があります。で、この地にはカトリックが特にありますけど、カトリックの司祭たちもね、すごく、立派な人と、いろいろあります。でも何かというと、カトリックは行いも言うんですよね。で、私行いどうでもいいって言ってませんよ。でも行いも言うんです。でも聖書を見る限り信仰なんです。信仰の結果を行いを伴うんです。ありますよね。でもね、いやね、これからね、カトリックも他宗教も指導者たちも本当に信仰に入ってくるでしょうね。で、日本の教会はね、結構ね、実はクリスチャン2世なんで、正直あんまり言わないですね。パウロ牧師は信仰信仰信仰って語るから。でもね、多くの教会がね、立法を語ってるんです。愛を語る、愛は語っていいんです。愛に生きたキリストを語り、ね、愛を受けましょう、愛に生きましょうってのはいいんですけど、多くの教会は愛さなければいけないって言うんです。愛さなければいけないって言われるとね、マストラブです。愛さなければいけないって言われるとね、できっこないですよ。多くの教会が あなた方は愛がないって言って言うんです、相手にね。あなたは愛がないって言って、あなたは愛がないって言った時に愛がないんです。ということ、これ大事なところなんですよ。皆さん、今日のことを御言葉って読んでくれてますかね。読んでない人は読んでください。短いから、ね、毎日それ読んだだけで霊的に祝福されます。真面目に、あと単純に聖書そのものを書いてるから、本当に今意識的に聖書そのものを書いてるから、意識的に。でね、平和を作るものは幸いですと書いてある。神の言葉から平和を作るもの、いいですか。平和を語るものとは書いてないんです。平和を語る人はいっぱいいるんです。平和を語って、平和じゃなきゃいけない、平和だって平和を語りながら争ってるんです。平和を語りながらその人たちには平和がないんです。平和を作るものは幸いです書いてある。愛を語りながら愛がないんですね。これ立法に生きるとそうなんですよ。信仰に生きると何かというと、神様が成してくださったことを受け取るから、そこに生きるんですね。ちょっと分かるかな。大丈夫ですかね。ちょっと難しいかな。ちょっとすみません、もうちょっと分かりやすく話せばいいんですけど、すごく大事なところなんですよ。信仰の隠しなんですね。で、そういうのはね、行いとかが中心じゃない。本当に神様を信じるときに、私たちは、ね、信仰が与えられる。そのことをね、してほしいですね。で、ここはそれが書いてある。で、ちょっと時間が来ましたら、まとめますけど、3つね。まず、ヘブル語を使うギリシャ人とユダヤ語を使うギリシャ人たちが争った。非常に初歩的な食べ物のことという、もう本当に初歩的なことでしょ。イエス様がアラノで良くなれたときに、一番最初、この石にパンになれと命じろって言われたから、食物なんですよね。最も初歩的なことなんですよ。でも、それで問題が起こったときに、その問題を通して教会は、逆にしっかりとそれぞれのポジションに立って、役割が明確になって、使命が明確になって、成長し始めた、伸び始めた。個人も一緒、問題起こるたびごとに一人一人の立つべきとが分かる。二つ目は、神の言葉を語ったんですね。で、私たちはね、神の言葉を語り、神の言葉に生きるときに主の働きが起こってくるんですね。で、三つ目が何かというと、信仰に入ったんですね。立法じゃない、信仰に生きたってことなんですね。それをね、 ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、ここまでにしておきましょう、ね、お祈りします。最後に昨日言ったけど温かい教会にしたいんですけど、お願いがあります。牧師として一緒に戦ってください。弟子の人もう、月から土までもう世の中で戦って、ヘトヘトなのに戦えんという人もいると思います。その方はどうぞ教会に来てゆっくり休んでください。でも主のために来たいと思っている人がいたらね、一緒に戦ってください。この長崎の地で神の言葉を語るのはものすごい戦いなんです。私はいろんなところで説教してますけど、長崎は神の言葉に対して激しいぶつかりがあるんです。あえてお願いします。説教のために祈ってください。皆さんはそんなつもりじゃないですけど、大礼拝で説教してると早くやめろって言ってるような気がしてならない、つまらないなって言ってるような気がしてならない。私いろんなところで説教します。最もきつい、最もしんどい説教なんです。私は皆さんはそうだと思っていません。戦いがあるんです、見えない世界で。同じ説教をオンラインで聞く人は全然違うんです。後でテープで聞く人は全然違うんです。はっきり霊的な世界があるんです。これが破れたら私はすぐそこまでおびただしい数の人が来ていると本当に思ってます。そんなちょっとじゃないですよ、2倍や3倍じゃないですよ、10倍100倍の人がそこまで来ていると思ってます。実際平戸の牧師の人は長崎で仕事してるけど、彼の会社の友人たちはそこまで来た、何人も。でも入ってきてない、なんか入れなかったって言って、そこまで来てる以上何人もいるんだ。それだけじゃない、何人も聞いてる。なぜか入れない、霊的な世界がある。でここで語るときついんです、はっきり言って。皆さんそんなつもりじゃないでしょうけど、なんか早くやめろって言ってる気がして仕方がない、しんどいなって。まあ、山口さんは違う、山口さんだけは聞き入ってる本当にそうなんですね。で文句言ってない、誤解しなきゃいけない、文句言ってないですよ、誤解しないで聞いてください。はっきり戦いがあるんです。で私はねちょっとね、昨日のコンサートでちょっと意思が変わったんですね。で私はもう本当に主にあってお願いします、一緒に戦ってください。何をしてほしかったら、説教のために1分でいいから、1分でいいから説教のために祈ってほしい。長崎の大礼拝でメッセージを語ることはものすごい厳しいです。たまに語る人はいいでしょうけど、毎週語り続けるっていうのは、だからね、私は神の言葉が鍵だと思ってるんですよ。賛美も素晴らしいですよ、賛美もすごいですよ、賛美で神は働きますよ。でも核は神の言葉なんです、神の言葉なんです。その神の言葉が本当にストレートに人々の魂に入り出したら奇跡が起こるんです。私はいろんなところで説教してきまして、もういろんなことを語ってるんですね。聖書公開もやったし、ね、でもね、本当に長崎のこの大礼拝はね、半端じゃなくきついんです、霊的に。まあ、それはね、準備するときからきついんです。でこれはね、私はだからね、それはお前が怠慢なんだって、その通りです、怠慢です。だったら僕が怠慢じゃなくなるように言ってください、説教のために。でそら待てよってね、お前牧師だろ、俺は月からどうまで仕事してんだってね、言われる方はその通りです、全くおっしゃる通りですから、礼拝休まないで来てください、それだけで十分です。でも一緒に戦おうと思ってる人、この国この地でリバイバル見たい人、確実に起こりますよ。私に関係なく、神約束したから私に関係なく起こります。でも本当にたくさんの人が、そこまで来てる人たちが教会に来て一緒に礼拝したいと思ってる人、その私云々じゃなくて神の言葉がガーッと入っていくように、神の言葉がもう聞いただけで皆さんもなんか体が震えるようになるように、いや本当になるんですよ。そういうことは他の場所では何度も何度も何度も祈ってくる、見てきたから、今だって見るから。それはね、霊的な世界なんです。これが破れたら単にこの教会の問題じゃないんです、この地の戦いなんです。でどうぞね、戦ってほしいと思います。私は自分のメッセージが非常に足りないことを知っております。本当に申し訳なく思います。で今までいつも申し訳ないと思っているけど、今日は一歩進んで、申し訳ないと思うけど、批判したり情けないなと思ったり、もういいやっていうんじゃなくて戦ってほしい。聞いててまた来週礼拝終わった瞬間 早く来週日曜日来てほしいなって、早くまた次の説教来たいなって思いたくなるようなメッセージになるように祈ってください。私はまぶしキリスト教会で毎週礼拝があるたびごとに、次の終わった瞬間次の礼拝が待ち遠したかったの。だからもうたまらなくて月月火水木金金と教会行ったの。それぐらい待ち遠したかったの。そういう礼拝になってほしい。そういうメッセージを語りたい。うまいとか下手じゃないの。霊が破れて神が働くと、そういうことが起こるの。で、ね、で私は恥ずかしいけど自分にそういう力がないので一緒に戦ってほしいと思います、まあ、恥を忍んでいますよ。本当に戦ってもらいたいと思います。でその人たちが増えて、それは弟子なんです。で弟子が増えてくると教会は爆発する。で私は間違いなくね、リバイバル来てると、そこまで来てると思うんですね。あと何かが破れたら起こります。人じゃありません、神の技ですね。でもそれは祈りでしょうね。だからね、ぜひねそのことをね覚えて一緒に戦っていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。初代教会はあんなに聖霊を激しく望んでいたのに、食べ物のことで、今で言えば人種差別なことが起こりました。あんだけ聖霊が働いていたのに、やっぱり罪人です、人間は。でも神様、変な話ですがちょっとほっとします。イエス様、私たちはどこまで行っても罪人ですが、神様、あなたは憐れみに満ちておられて、そんな私たちを顧みて働いてくださることをありがとうございます。初代教会もその中で逆に役割がはっきりして、それぞれが自分の使命の中で神の栄光を見ていきました。どうぞ私たちも一人一人自分の立つべきところ、教会で、そして世で立つべき場所があると思います。しっかりと自分の立つべき場所、今立つべきポジション、今なすべきことを神様の前にしっかりと立ってなしていけれるように、そして驚くべき神の栄光を見ていくことができるように導いてください。また私たちが神の言葉にまだり物をしないで、本当に神の言葉を語っていくことができるように、神の言葉を伝えていくことができるように、イエス・キリストご自身を分かち合っていくことができるように、イエス・キリストご自身を伝えていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして様、どうぞ信仰が育まれていきますように。どうしても私たちは律法に生きやすく、自分に対しても人に対しても律法で見やすいですが、律法でなくて信仰に生きるってことが霊に開かれていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの皆によって血の神におります。一人一人があなたの前に本当に素直に大胆に会っているこの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、仕事のこと、学業のこと、その願いに応えてあなたの手を伸ばしてください。イエス・キリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの心と体を治れ。耳鳴りのしている人、イエス様って、この耳鳴りの根本の原因に向かって見つる、癒されよ。体の中にある腫瘍とがん、イエス様って見つる、消えてなくなれ。なんかすごい恐れがある方、ものすごく深い虚しさがある方、イエス様って見つる、精霊で満たしてくださり、全く恐れし満たします。神の愛と精霊で満たして、恐れを取り除き、虚しさを取り除き、不安を取り除いてください。イエス・キリストって名前で聖霊満たされよ。恐れと不安、虚しさがその人の力出ていけ。聖霊に満たされよ。聖霊満たされよ。キリストイエスの名前によって命ずる汚れた霊、その人の力根こそぎ出ていけ。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは一人一人に働いてございます。お仕事を祝福し、境内を祝福してください。イエス様、どうぞ境内を祝福してください。そのなんかもっと大胆に求めなさい、境内のことに関して。なんかすごく、自分のできる範囲とそのちょっと向こうって感じになってますけど、もちろんあなたが自分のできることを誠実にすることは素晴らしいことです。 私はそれを喜んでいる。でももっと大胆に求めなさい。あなたのなすべきことをした上でもっと大胆に求めなさい。遠慮せずに求めなさい。厚かましく求めなさい。でも自分の信仰だったらこんなことを言うの申し訳ないと厚かましいと思っていたんですが、厚かましいほどに求めなさい。私はそれを待っている。私は恵みの神です。あなたが自分できることをなし、そして大胆に求めるなら私喜んで答えていこう。厚かましいほどに求めなさい。なんか求めがあまりにも小さい。もっと大胆に求めなさいとしわれます。様、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか導きを求めている方はですね、御心を行いたいってことなんですけど、一歩進んで自分の願いを言った上で御心を求めてください。そしてもう一つある方は、自分の願いさえわからない方は願いを与えてくださいって祈ってください。神様が願いをくださいます。その願いが御心を知る上ですごく大きな鍵になります。天皇様、ありがとうございます。一人一人の祈りに応えて、体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、心に触れ、あなたが豊かな身と思って勝利と解決を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。